平野祐希の夢は育つ。
夢は叶う、大事、夢は育つ、学びぬ誰かメッセージ歌にかける。
やほやほやほー、今夜もホットにお届けいたします。平谷祐希の夢は育つ。パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。お仕事終わって聞いてくれてる方、本当に一日お疲れ様でした。これからお仕事という方、お仕事前に聞いてくれてありがとう。お仕事中、勉強中の方は少しでも心がほんわかしてもらえたら嬉しいです。リスナーの皆様の幸せを願って、本日も心を込めてお届けいたします。今宵も素敵なゲストをお迎えしてのトークライブ番組、平谷祐希の夢は育つ、番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。それでは早速本日のゲストに登場していただきます。檜山初音さんです。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
今日から3週、今日からっていうか、
はい、
3週っていうか3回にあたってご一緒していただいて、
はい、
まあ、明るく年を超えて年を迎えたいと思いますけれども、
はい、よろしくお願いします。
いやー、まあなんか自己紹介をもう扱いが雑
でも久しぶりの自己紹介な感じですね。
お願いします。
はい、檜山初音と申します。今ですね、パフォーマーとして活動しながらいろいろと、勉強させていただいたり、運営させていただいたりしております。
社長じゃないですか。
あ、そうですね、
パフォーマー社長ですか。
あのパフォーマー、そのダンス歌っていうのを自分で舞台活動をしながら、今あの株式会社ファーストサウンドっていう会社を立ち上げまして、それを、はい、運営させていただいてます。
ファーストサウンド、
はい、
これなんですか、ファーストサウンドって。
あの直訳しちゃうと初音っていう私の名前になるんですけど、でもあの全ての音の始まりは全て音からっていう意味でちょっとつけさせていただきました。
おー、すごいですね。どういう会社なんですか。
本当にいろいろやる会社なんですけど、やっぱりそのいろいろありますけど、そうですね、おばあちゃんの干し芋とかをちょっと売ろうかなって思ってます。
怪しい。違う、お父さんとお母さんを。
そうですね、あのなんかお父さんお母さんに喜んでもらえるような会社を作り上げていきたいなと思ってやらせてもらってます。はい、
いい子に育ちましたね。石井さん急成長しましたね。
いえいえ、そんなことないですけど。
いや立派になりましたね。
ありがとうございます。会社も本当に皆さんのおかげで。
そう、あれですか、従業員として雇ってもらえる。まあそうね、
それはまた後々ね。
はい、はい、いやもうね12月ということで、
はい、
早いですね。どうでしたか。
本当に激動というか一瞬のことのような1年でしたね。
もう一瞬の、もう1月に全部収録してるみたいな
本当に
一瞬のことでもいい、全部
なんかついもうこの間に、はい、今年もよろしくお願いしますっていうね挨拶をしたばっかりな感じがしますね。
でも収録まとめてしてるみたいじゃないですか。
そんなことないですよ。いや、それぐらい早かったなっていう。
そうですね、うん、なんかねやっぱり目標がねなかなか思うようにね、こうライブとかできないと季節感っていうかねないもんね。
ちょっと違いますね。
やっぱ大きいですね。
あと今年はやっぱオリンピックとかも予定されてたじゃないですか。
ああ
、で1月の段階だとまだ ね今年にやるものだっていう考えもあったと思うんですけど、やっぱそんな大きなイベントが延期になったりとかっていうのもあったので、
国立競技場見てきましたよ。いやすごかったですね。
すごいですよね。またなんかすごくかっこいい作りになってて
ね、本来だったらもうね。
そうですね、
もういろいろね、今年は花火大会とかも
盛り上が
ってたんでしょうね。
そうですね、季節ごとのイベントとかね、フェスとかもそうですけど、何にも
フェス、
あれ
フェスですか、
フェスティバル、ね、そういうのがね何もできないような年だったので、思ってたことと違うことがすごく多かったですね。でもそれに合わせていったりとか、それに対応していったりってすることで毎日毎日早かった気がします。
早かったですか？
早かったですね、一瞬で。本当にあっという間で、
なんか夜仕事終わってからラーメンじゃないけど、うん、こうなんか居酒屋とかじゃないけど、うん、ちょっと打ち合わせしに行くことが多かったから、
はいはい、
そこがなんか全然お店がやってないから、
そうですね、
もう家に帰って寝ることが増えたから早かったのかもしれない。なんかでも家の作業が増えますし、なんかこうね寄っていくところもなんか話するとこがなかったですよね。
なかったですね、本当に。なんかなんて言うんでしょう、
マックすら空いてないから、
空いてなかったですからね、
あんま行かないですけど。
なんか意外と夜の10時閉店っていうのがしばらくあったじゃないですか。夜の10時って今まではなんか余裕に感じてたんですけど、
あ、ちょっとすいません、あ、ちょっと気が緩んでね。ゲスト
でもなんかそういう、はい、なんか当たり前だったところが、うん、そういう10時閉店とかっていう状態になって初めて、あってなんか10時ってすごい早い時間なんだなとか、うんうん、今までってこれよりも後の時間にいろんなことをしてたんだなって思うことも多かったです。
いや
もう
そのぐらいに起き始めてたぐらいだったからな。
それはちょっとまたね、10時ぐらいに起きて、話が違いますけど、
いや本当に10時ぐらい起きてぐらいの作業の勢いだったけど、何にも夜中は本当寝てるとゆっくり寝れますね。いろんなことでもできてよかった。でも今年というか2020年はいろんなことをでもして、
そうですね、
暴れまくりましたね、また。
そうですね、まあ、それは今年に限らずなんですけど、私は
ずっと出会ってからずっと暴れまくって
、はい、
あーってこう覚醒するんですね。
そうですね、なんかもうちょっと本当はダメなんですけどね。
いやいや、いいですよ、若いうちの特権で覚醒して。いい、悟空もわーっつってこうスーパーサイヤ人になったから。
そうですね、
初音さんもわーって言ったらこうスーパー発音。さっきなんかあれでルイ・ヴィトン初に変身するって言ってませんでした？
ちょっと恥ずかしい
ですね。その話はいいんですか？
いいです、恥ずかしいです。
リツカルト初音の話も、あ、その話もいいですか？
つなげなくていいです、恥ずかしいです。
なんかあれですか、前質問して今日話そうあれなのは、なんかこう頑張る人ってどんな人ですか、
はい、
とかってなんかわーってなった時になんかよく言ってませんでした？
本当にそれは結構思っていて、私の思う頑張るって例えば、うん、そうですね、まあ、スポーツとかだったら本当に丸1日中1年中休みなく朝から晩まで一生懸命練習するとか、はい、まあ、お仕事であれば例えばこうもうそれに没頭して自分で勉強しつつ一生懸命頑張るみたいな、うん、そういうなんか一生懸命それに打ち込むみたいなイメージがすごくあるんですけど、うん、なんかそうじゃないっていうことも聞いたりして、あ、じゃあ頑張るって何なのかなみたいな風に思いますね。
ん？やっぱなんか時間イコール頑張るみたいな。
そうですね、あと時間イコールとあとやった量みたいな感じですね。
やった量、
うん、そうです。例えば10時間勉強した人の方が1時間勉強してる人よりも頑張ってるみたいな、
はあ、
でも実は10時間だらだら勉強してて、それが効率が悪かったら1時間効率よく勉強した人の方が頑張ってるっていう結果になったりとか、うんうん、なんかそういうのがあるなって思ったんです。
なるほど。なんですかね、自分が思うのは、あの今こうなんだろう、こうアリとキリギリスの、
はい、
今ハマってるんですけど、はい、前回も話したんですけど、アリとキリギリス、こうキリギリスがこうアリが働いた時に、うんうん、あるじゃないですか、知ってますか？
知ってます、知ってます。
キリギリスこうバイオリン弾くじゃないですか、
はいはい、
してなんかこうバカにしてる感じで遊んでると、
うんうん、
例えばじゃあ、あれがキリギリスがバイオリン弾けなかったらどうですか？
あ
れが働いてると、キリギリス全然バイオリン弾けなくてめっちゃ練習したら、あれはどういう感じになりますか？全然弾けない、なんかギコギコギコギコギコ、ずっとキリギリスはずっとバイオリンの練習をしてましたと、
はい、
冬になりましたと、
はい、
なんか急にめちゃめちゃいい音になりましたとかっていう話になったらどう思います？
練習しててよなんていうんですかね、上手くなりましたっていうのは 頑張った
急に頑張ったになるじゃないですか。
頑張った結果な感じがします。
そこがだからキリギリスはもう最初から弾けてるんですよ。
いやーそれですね。
もうできる人はもう子供の時からもう常に上手い段階にいるんですよ。
うん、
上手いっていう段階に早く到達するから頑張ってるっていう感じが見えないんですよ。
はい、
だから下手な人が頑張ってる姿を努力するって思っちゃってるんですよ。
はいはいはい、
上手い人はもう楽しんでる感じに見えるんです最初から。
ほうほう、
だから楽しんでることは頑張ることみたいな、
あ
なんかそこの感覚をよく感じる。できない人をが努力してる姿をなんか美学的にするけど、できる人ってすぐできるんですよ。
そうですね。でもそのなんていうんですかね、そのできる人に追いできない人は追いつこうと例えばするじゃないですか。それはどうなんですか。
追いつこうとしますか。
でも目標だったりとかはするんじゃないですか。悔しかったりとかして頑張ったり、なんか私はでもその頑張れることすらなんかもう才能じゃないですけどすごいなっていうふうに思ったりすることもあるんですけど、
自分がまあなんか思うのはね、こう頑張る人ってなんかとにかくその頑張るって言葉がダメですね。
あ
なんかあのよくみんなこうリスナーの皆さんもこういろいろなんか夢を目指して頑張ってる人は聞いてくださってると思うんですけれども、あの僕の定義としては頑張る人っていうのは自分で考えて行動する人のことを頑張る人、
はいはい、
人から言われたことをただやる人はこれは頑張る人じゃないです。多分やっとけって言ってなんかそれを一生懸命頑張ってるみたいなことを言う人はそれだから普通なのかな、なんかやることも決まってるから、
はいはいはい、
でもやることが何を頑張るか分からないから大変な感じ、
うんうんうんうん、
時にはな頑張ることが見つからないでこう立ち止まってね呆然することがあるかもしれない、うん、その姿こそ頑張ってる姿。
どうしようみたいになってる時です
か。いやもう何もこう呆然とやばいどうしたらいいんだろう、やばい、うん、やばいってこれもう輝いてる状態ですね。
ほ
う僕からしたらなんか必死に汗流して働いてるっていうのも美しいけれども、うん、それなんか頑張ってるっていうよりもなんかそれ美しい、別に美しいけど、うんうん、頑張ってるって見せないっていうか見えないんですよ。
あなるほど。
なんかそんな人が見てあ頑張ってんなって感じるのはいい、でも頑張ってるっていうのはなんだろう、楽しいんですよね。
うん、意外と
苦しくない。
じゃああれですかね、なんか自分で頑張ってることって気づかなかったりしますか。
頑張ってるって考えもしないと思う。
なるほど。
なんかなんだろう、頑張れ、いや悟空とかすぐ悟空わかりますか。悟空とかなんか強い敵強い敵と戦うときワクワクするぞと、
あ
頑張って戦わないです。
あ
頑張れって人応援するけ ど、
はい、
なんかワクワクするぞとかってたまに手抜いて、うん、めっちゃやられてから、うん、おめえの本気はこんなもんじゃねえだろうみたいな、
うん、
遊ぶんですよ、
うん、
お前がその甘さだみたいな、なんか、うん、なんかワクワクするっていうか、
うんうんうん、
なんだろう、楽しいっていうか、もうちょっとだから頑張ること頑張ればいいことがあるって思ってるけど、うん、なんか頑張るっていう感じじゃないんですよね。
うん、
自分で考えて行動する、何をすればいいのか、
はいはい、
何すればいいですか。なんか練習するのは当たり前で、それ頑張るじゃなくて普通に、
はい、
でもそれ以上のことを、
うんうんうん、
こう思ってもっとこうした方がいいんじゃないかとか、うん、もっとこっちにした方が喜ぶじゃないかとか、
うん、
こっちの方がとか、この考えてることっていうのが頑張りだと思うんですよ。
うん、
例えばバイトとかでもそう、こうもっとこうした方がいいんじゃないかなとかを仕事以外の時に考えてる人ってすっごいなって。
じゃあもうその時じゃなくても常に何かをこう考えてる状態なんですかね。
なんですか、その人なんですよ。
ああ、もうそれ自体が
もっとこうした方がいいんじゃないのとかって、
はいはい、
なんか思いません？その一部っていうか、バイトだから恥ずかしいとかじゃなくて、もっとこうした方があって常に思ってる。
うん、
仕事中もなんか他のことをもっとこうなんかひらめきというか、どうですか？
あでもそうですね、普通に考えちゃったらこう、まあ、例えばアルバイトだった場合はこの時間内にこの私がやることはこれとこれとこれでこれだけやりますみたいなのが、うんうん、結構なんかなりがちかなっていう気がするんですけど、やっぱそこじゃないのかなっていう気がします。
例えばだからディズニーランド行って、
うん、
みんなが大好きジャングルクルーズの船長さん、
はい、
めっちゃ頑張ってると、うん、全然受けないと、うんうんうん、ああって思っちゃうじゃないですか。
そうですね。
でも全然頑張ってないと、はい、めっちゃ面白いと、うん、めっちゃ楽しいこの人と、
はいはい、
だから頑張ってるの見せないんですよ。
ああなるほど。
すごいっすよ。
ああすごい分かりやすい。
頑張ってることは見せなくて結果が全てっていうか見せないですよ頑張ってることを、
うん、しかも見えないことですね。なんかその
見てください、あのクリスチャン・ロナウドのあの肉体美容、もう男が見ても惚れる。
そうですね。
なんかすごいじゃないですか、うん、でも見せないのよ。パフォーマンスがすごいじゃないですか。もう決めまくるし、うんうんうん、かっこいいし、なんかもう見せないんですよ、
うんうんうん、
筋トレしてる姿とか練習してる姿は試合で全て、うん、なんかそういう感じじゃないですか。
ああなるほど。すごい。
だから頑張ってるところを、
はい、
お褒めいただいてありがとうございます。その常に上から目線の初音さんのそのその声を聞きながら一旦 CM に挟みたいと思います。ひらやボイス .com 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか。声が怒って聞こえたり頼りなく聞こえたり重く聞こえたり軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。
夢は育てるもの。スカイプレッスンで未来を切り開け。自分の家やお近くのカラオケやスタジオでレッスンしてみませんか。全国で生徒を募集中。平谷由紀の俳優アカデミ
ー。はい、後半戦今日はゲストに檜山初音さんをお迎えしております。
お願いします。
いやもうね、上から目線でいろいろ言われて僕も気をつけますそれはそういうわけじゃない。
やっぱ自分が知らなかったとか分からなかった感覚っていうのがなんかこう何かに例えて教えてもらった時に、はい、ああなるほどなと思って、
ああって
なってる。
ああってなりました。
そうですそうです。
ああそれが水戸弁でああってなっちゃう。あ水戸の人もめっちゃ聞いてたらごめんなさいね、まあ、そんなこんなで。あとなんかどうですか、頑張る人わかりました、
はい、
なんかそんな感じで僕たちは思ってるんですけど、
はい、
頑張らなくていいよってよく言いますよ。だから
あ
だって頑張らなくていいんですよ、うん、言われたことやれば、うん、それが頑張ってるってことなんですよ、
うんうんうんうん、
だから言われたことやれば頑張ってることになる。それがトレーナーですよ。
あなるほど。
結果になるんだから。それも分かんないで自分で考えて頑張ろうとしてるのはそれは遊びですね。
は
厳しいけど結果にならなかったらそれは遊びです。
そうなんですよね。やっぱり、は
い、
結果に持ってい
かなきゃいけない。だからあのちゃんとアドバイスを受けて、
はい、
皆さん夢に向かっては自分で行動じゃなくてアドバイスを受けてやった方が、はい、若いうちに限らずいいです。
そうですね。
だんだん年を取ると人の言うことは聞けなくなってくるのでダメですね。
ああやっぱりそこはなんかすごくいつまでも柔軟でいたいなって思っちゃいますね。
いや柔軟だから聞けるんじゃなくて聞かなきゃダメですね。
ああなるほど。
柔軟じゃなくて聞かなきゃダメです。人の話は聞かなきゃダメです。はい。
はいはい、はい、ありがとうございます。
あれですね、もう一つかあの話題あのよく言うじゃないですか、こうどう幸せなんすかみたいな。
いや
もう
これは
トップ2です初音さんの。
そうです。
頑張ってなんすか、幸せなんすか。
私、はい、やっぱりこう学生の頃とかって、はい、分かんなかったこととかがやっぱ24、25になってきて。そうなんですけど。
まだ15歳じゃないですか。
もう10年ぐらい前の話になっちゃいます。で
もう10年ですか。
もう10年経ちます。
あ、声が割れちゃいました。
もう10年経ちますね。早いです。で、24、25になった時に、周りの友達の変化とかがすごく大きかったんですよ。やっぱり、なんでしょうね、結婚した子がいたり、子供産んだ子がいたり。
おめでとうございます。
あとは、その仕事に対する目標の持ち方みたいなのも、どんどん、変わってくるじゃないですか。で、なんか出会う人が増えれば増えるほど、うん、いろんな人たちがいて、うん、例えばもう本当に、うんうん、なんていうんですかね、 本当にいいタワーマンションの上の方に住んで、
うん、
でいい車とかを持って、うん、そういう生活をしたい、それが幸せ、それに向かって頑張ってますみたいな子もいれば、うん、一人を満喫しながら、なんかこう居酒屋で友達と毎日こう飲み明かすような生活が幸せみたいな子もいれば、うんうん、もう一人で気ままになんかこうそれなりのお仕事をしてお家と往復してなんかこう美容とかを自分で極めてるのが幸せみたいな、人それぞれちょっと違うなって感じたんですね、
うん、
だからそういうのをいろいろ考えてた時に、あ、じゃあ幸せって何なのかなって思っちゃったんです。私が自分で感じる幸せっていうものがこういろんなパターンがあって、じゃあ何を世の中は幸せって言って何のために頑張るのかなって思ったんです。
いいですね今言った人たちみんな幸せですね。
そうですね、それはもう間違いないと思うんです、う
ん、なんかでもあれですね、よく言うのはもう五体満足、もう健康に生きれば幸せ、はい、
うん、そうですね、
もうそれがまず大事ですね、うん、答え満足じゃなくてもだってもう幸せで頑張ってる人もいっぱいいるわけ
で、そうですね、はい、
でもその中でね、やっぱりいろいろもうね、こんだけ情報が多いからね、オンライン化されて、
そうなんですよ、
いろんな人の経験がもうすぐ入ってきちゃうし、
そうなんですよ、はい、
ね、
なんかインスタとかやっぱ SNS ってすごい影響力が強くって、うん、なんか自分と全く違う生活をしてる人を幸せに見えちゃったりとかなんか しちゃうんですよね。でそれになんかこう、うん、劣等感じゃないですけど感じちゃったりとかして、うんうん、でもそう思うと客観的に見た私って幸せに見えてたりとか、うん、ある人から見れば逆に幸せそうに見えてなかったりとか、その違いっていろいろ何なのかなって思うこの頃です。
大丈夫よ悩みなさいって多分大丈夫、なんかあれですね、僕の大先輩の96歳7歳なのかな言うでしょうね、
はい、
大丈夫よと、
うん、
なんかいろいろその人それぞれの問題はそこはなんかいいと思うんです、いろいろ大事な難しいのはその育った環境で、
はい、
そう思わされてるっていうことが
あの
危険であって、うんうんうん、自分でいいんじゃないですか、高い高層マンションに住んだら、
はい、
ゴキブリ出ないしクワガタも出ないと思う、
そうですね、
でも低いところ行くとゴキブリ出るしなんかそういういろんないいこともあるし、
はい、
なんか優越感とか幸せとかいろいろいいんじゃないですか、はい、
うん、
それぞれだと思うし、
はい、
今初音さんその20代の思いとまた30になってからも違うし、うんうん、40になってからも50になってからも60になってからも常にその今を、
うん、
今を生きてるってことが大事じゃないですか。
あ、そうですね、
今を生きてるっていう職業のことも考えるのも大事になるかも。20の時に30歳10年後の自分のことを考えながら行動することも大事かもしれない。
うん、
常に自分が主役でいたいなら特にそうですね。
うん、
今の自分のままこの今やってることが60歳になったらそこで主役は取れるかっていうのはまた違う。
そうですね、
それに向けて、
はい、
なんかやっていくことって10年後を考えながら生きることが大事ですね。
あ、
いいんじゃないですか、若いうちはタワーマンション住んでみても住めるものならば。
でも私も結構ミーハーなところがあるので、やっぱこうキラキラキラキラした生活に憧れちゃったりもするんですよ。いいですね、もちろん。
でもタワーマンションこう入り口が2つあって高層階と低層階に分かれてエレベーターすらも違いますからね。
だからそういう生活っていうものをなんか経験してみたかったりとかっていう気持ちは正直やっぱりあるんですよ。でもそれが最終目標になっちゃったりとか、うん、それが達成できたから
興奮してぶつかってしまう
それが達成できたから私は幸せになれるのかなって考えた時って、うん、実際はどうなのかなって。私は今でも幸せは幸せだと思っているので。
そういうのはやっぱ福の神必死に
神様に聞くのが一番いいですかね。
いや奥が深いんじゃないですか。
うん、
なんか物欲でも燃える時もあるし、
そうですね、
人の温かさで愛を感じて幸せの時もあるし、何か成し得て幸せな時もあるから、
はい、
やっぱり自分に置かれた環境とタイミングといろんな時があると思います。なんか自分の薄い人生で考えてみると、
うん、でもそうですねあ、でも私自身だと多分薄い人生だったと思うんですけど、いやいや、やっぱりこの東京に出てで年齢を重ねていろんな仕事をさせてもらってってする中で出会う人がたくさんいるじゃないですか。 うん、でその人たちのなんかこう、ね、お話を聞いたりとか、うん、そういうのを聞いたりとか感じたりすると、あ、なんかこういう形があるんだ、こういう形があるんだって、もう、うん、一つずつなんか幸せの形っていうのがなんか増えてる感じがして、
ね、なんか
でもそれをどうセレクト、ね、選んでいくべきなのか作っていくべきなのかとか。
大人になりましたね。大人になったね。
でもそれはなんかその、うん、そういう環境に、うん、あのいなければ感じられなかったことだしと思うので、
まあ、なんかよく例えられるのはあれですよね、自分が美味しくてなんかごちそうさまっていう人と、自分が美味しいから分けたい人と、
うん、
なんか自分が好きなところをみんなにこう幸せになってもらいたいと思って幸せを感じる人と、
うん、
まあ自分が好きなのでいいんじゃないですか、
うん、そうですね。
僕はなんかこう絶対人に教えないで一人で秘密に絶対込むからって絶対教えないっていうタイプでもないですけど、でもなんかこう自分のあれじゃないですか、あのおばあちゃまの、何おばあちゃまでしたっけ、
勝田のおばあちゃんですか、
末子おばあちゃま、
末子おばあちゃま
のおばあちゃまって言ってたけど、末子お姉様の、あの欲しいものをみんなにこう与えて、みんな喜んでくれるのがいいんじゃないですか。
そうですね。あ、それもなので自分は当たり前のものだと思ってたんですよ。その時期になればおばあちゃんがうちにくれるもの、おいしい、おばあちゃんの欲しいものはおいしいだけだったんですけど、やっぱりそういうのを他の人に配って初めてこれはすごいっていうことに気づいて、でそれが、うん、あ、幸せになってくれてる人がいるんだと思って嬉しくなりましたね。
欲しいもの魔力ですね。でも喜んで、
はい、
まあ、いろんな幸せの形が僕は深いですよね。
そうですね、
まあ、いろいろでもそれは自分で感じてやっぱ幸せを見つけてほしいなと思います。
はい、
一旦 CM さんでエンディングに向かいたいと思います。
癒し系だもんな。俺はカジュアルなターコイズ色、それより気品ある紫色の声、可愛いピンク色の声は人を元気づける黄色い声、信頼できるシルバー色の声、希望に導く黄緑色の声、たった一声の温度、変わることのある運命、僕の中に生き続けてる声、君の声は何色だろう。
はい、エンディングに会いたいと思います。いや、どうですか、番組今日お越しいただいてありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
どうですか。
いや、なんかちょっと足りないですね、時間が。考え始めちゃうとやっぱり止まらないというか、まあ、もしかしたらずっとね結論が出ないことなのかなって思いますけども。
いやいやいや、もう PA のひしーさんの素晴らしい音響でやっぱりこういう環境でねいろいろ収録できるってことが幸せですよ、
は
い、
本当にそうですね。
で本当に思う、やっぱり自分の声をこうやって入れてくれてとか、うん、一人じゃできないですよ、
はい、
なんかそういうの関われてることが本当幸せだなと僕は思いますけれども、はい、うん、はてねさんはどうですか。
いや、もう本当にその通りだと思います。何をするにもその環境があったりとか、うん、それをこうやってくださる方がいるから、
大人になったの。でも本当にそう、なんかライブとかやると自分が歌ったりとかすればいいと思っちゃう、出たの。
でもそれってもう本当この、ね、ちょっとあの環境になってやっぱり改めて思うことだったりとかって、
多くの人に、ね、支えられながら生きていけること、関わりながらとか、そういう輪に入ることが幸せだと思いますね。
はい、
はい、この番組は今ねこれ皆さんこれ お便りとかメールとかどこに送ればいいですか。
番組の
そういうのなんかちょっと強化して、
はい、
みんなとリスナーつながっていきたいなと思ってるんですけれども、
はい、
どうしたらいいですか。またそこら辺もお知らせをしっかり、
そうですね、
やっていきましょう。まずこの合言葉も広めていきたいんですけど、どうしたらいいですか。
もう言い続けるしかないと思います。、はい、発信し続けましょう。
まあね、こうやって話してるのも幸せで、皆さん聞いてくださって本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
次回がね年内最後の放送です。頑張って収録して、はい、皆さんに届けたいと思います。
はい、またお願いします。
それではみんなで合言葉でお別れです。笑顔で
夢そだ、
バイバーイ、
バイバーイ。
願いを